ピリピ人への手紙というものを勉強しているわけなんですけれども、ポーロはピリピの町のクリスチャンたちに何を言おうとしているのか、何を伝えたかったのか。聖霊はポーロを通してピリピの町のクリスチャンたちに何を教えようとしているのか。聖霊は私たちのに対してどういうことを学ばせようとして、ピリピ人への手紙というものを神の契約の書、聖書に載せているのかということを正しく理解をするように努力をし、勉強していかないといけない。それでないとピリピ人への手紙のその真理をつかむことができないということは皆様も分かっておいてだろうと思います。先週説明をしたように、ピリピの手紙というものはポールが書いた手紙の中で最も個人的な色彩の強い手紙であるだけに、その背景となっているもの、この手紙を書いた動機というものをしっかりと調べながら、一節一節の意味を勉強していかないといけないものなので、いつもこの点をですね、心に留めておいていただきたいと思うんです。ピリピ人への手紙だけをただ取り上げて頭からずっと勉強していっただけでは十分ではありません。その背景となるものは必ず調べていかなきゃいけない。で、先週はこのピリピ人への手紙の一章の12節から始まって18節までの勉強に入ろうと思ったわけなんですけども、12節だけを勉強している時に時間切れとなってしまったものですから、今日はその先週の続きから勉強に入っていきたいと思うんです。ポーロがローマで牢屋にいられてしまいました。自由のない身になったということを聞いて、ピリピの町のクリスチャンたちはもうこれ以上キリストの福音は広まらないのではないか、福音を広める第一人者であるポーロが牢屋に入れられているんだからというようなことを懸念しておりました。ところがポーロが手紙を書いて、これが12節から18節までの部分なんですけれども、たとえローマで監禁されているからといって福音が止まったわけではない、福音は広まっているということをピリピの町のクリスチャンたちに知らせようとしているんです。ピリピの一章の12節から読んでいきましょう。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える人もいますが、善意を持ってする人もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。12節に戻ります。さて兄弟たち、私の身に起こったこと、これはですね、ローマで牢屋に入れられているということです。ここでもって実は先週からの続きになるんですけど、ポーロが牢屋に入れられているというのは神様がしたことなのか、サタンがしたことなのか、それともポーロ自身がしたことなのか、その結果として牢屋に入れられているのか。神様がポーロをローマでもって牢屋に入れておいて、ローマでの伝道をさせるようにしているのか、あるいはサタンがポーロに苦しみを持ってきているのか。サタンは福音が広まるのを嫌って合計5年間ポーロの活動を束縛しようとしていたのか。カイザリアで2年間牢屋にいられております。それからほとんど1年かけてローマに船で出かけている。それでローマで2年間牢屋にいられております。だから合計5年間サタンがポーロの活動を邪魔しようとしていたのか、それともポーロ自身がこういう状態、こういう境遇での苦しみというものを招いちゃっているのか。私の身に起こったこと、 これをですね、前にエルコマイ、アーコマイという言葉で表されているということはですね、ギリシャ語だということを申し上げました。642回、新約聖書に使われております。これは先週触れたことです。で、主に642回のうちの大部分は、来るとか行くとか現れるとかいう日本語に訳されている言葉です。これに注意してくださいよ。私の好みに起こったことなんて訳されているのはここ一箇所しかありません。それをまず注意しておいていただいて、だから好みに起こったことという言葉から見ると、まるで神様がやったような、あるいはサタンがやったように思えるんだけども、本当にそうなのかどうかということを調べていかなきゃいけないわけなんですが、まずこの問題に入る前に、だからポーロがいろんな町に出かけて行って福音を伝えるということが5年間もできないで牢屋に縛られていたという境遇は、神様が持ってきたのか、サタンが持ってきたのか、ポーロ自身が作り出してしまった境遇なのかということを聖書で調べる前に、まず皆さんにはこういうことをしっかりと覚えていただきたいと思います。こういうことがある。ヨハネ第1の手紙の4章の4節を見ていただきましょう。これだけは絶対に覚えておいていただきたい。ヨハネ第1の手紙の4章の4節がこう書いてあります。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、これは聖霊様です。イエス様も天の父も一緒にいるんだけれども、主に聖霊様が最初に宿っているから聖霊様です。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。これよく覚えておいてくださいよ。あなたがどういう境遇に置かれているとしても、サタンが作り出した境遇であなたが苦しいところを通るようなことがあるにしても、あるいはあなた自身が作り出した境遇であっても、あなた自身が神様の教えと違う行動を取ったがゆえに作り出してしまった苦しみの境遇であったとしても、あなたの中に宿っている偉大な方の方が、その境遇よりもはるかに偉大な力を持っているんです。ということは、偉大な方があなたをその状態、境遇から救い出してくださることができる。あるいはその偉大な力でもってあなたがその状態を変えてしまうことができる。で、全てを益になるようにしてくださるということをしっかり覚えていただきましょう。これを覚えた後で、さてじゃあ誰がこのような問題を起こしたのか。で、そのあなたの中に宿っている偉大な方があなたの直面している境遇を切り抜けるようにもしてくれる、境遇をどかすようにもしてくれるんだけれども、条件があります。どういうのかといったら、あなたが直面しているその状態というもの、境遇から抜け出すことができるようにしてくださっている神様の働き、聖霊の働きを、あなたが力のないものにしてしまわないように気をつけないといけないということなんです。あなたの口から出る疑いの言葉、そしてあなたが信じているはずなどと違う行動をとっている、信仰に伴う行動ではなくて別な行動をとっちゃっているということに気をつけないといけないんです。この2つに気をつけていさえすれば、あなたの中に宿っている偉大な方が必ずということを目の前にしている、その苦しい状態をあなたから抜け出すように動いてくれます。状態を変えることもできるんだって。さて、ここで質問に戻ります。ポーロが置かれている状態というもの、投獄をされているという境遇というものは、神様が計画をし、神様の働きの中の一つなのか、そしてポーロが苦労しているのか、それともポーロ自身が招いて自分が苦しんでいるのか、どちらなのかという質問なんです。先ほどはですね、三つ並べました。神様かサタンかポーロかと言った。で、今サタンを抜かしちゃった。どうして抜かしたか。もしもサタンだったら、ポーロにはサタンの力をどかすだけの力もあるわけでしょ。偉大な方が宿っているんですから。もしもサタンとしたら、なんでポーラそれをどかさないのか。だからサタンは問題がなくなるわけです。神様かポーラかということになる。さて、そこでですよ、どっちなのかをまず決めなきゃいけない。一番最初に使徒行伝の23章の11節を見ていただきましょう。こう書いてあります。誰がポーラに対してそのような苦しみを持ってきたのか。使徒行伝の23章の11節を見ていただきます。その夜、主がパオロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われたと書いてあります。 ポーロはエルサレムに戻ってきて、そして伝道しようとしたときに誤解したユダヤ人たちが暴動を起こしました。それで捕まったときに主がポールに言った言葉がこの11節なんです。まだ捕まっただけでもって、カイザレアの牢屋にいられてもいない、それから先ローマにも送られている前です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。さあそうなるとですよ、ポーロが投獄されているのは、こうして苦しいところを通ったのは、神様が作り出したものと見るべきなのか。実際にそうだという解釈をしている人がたくさんいます。だけどまだ結論に飛びつかないでくださいよ。どうしてかというと、フィリピの手紙の一章の12節でもって、私の身に起こったこと、私が投獄されたことはとポールが書いている。ところが同じピリピの手紙の3章では、なんとポーロが言っているか。3章の13節を見ていただきましょう。14節までこう書いてあります。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。つまりもう目標に達したとは考えていない。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。よく読んでください。ポーロはイエスの名を異邦人に、王たちに、イスラエルの子孫の前に運ぶ選びの器でした。これは使徒行伝の9章の15節でそう書いてある。だからその一つとして、神様の方でポーロがローマに行くようにしたとしたならば、そして牢屋に入れたというのだったらば、ポーロは神様の計画に伴って忠実にその目標に向かって前進していることになるはずです。でしょ。だったらポーロは神の栄冠を得るために目標に向かって一心に走っているということは言えても、後ろのものを忘れなければならない理由は何一つないはずなんです。神様の言う通りに動いて、神様の言う通りにして苦労しながらも伝道活動を続けている。それをしろと言われたからその通りした。ですから何も後ろのものを忘れる必要がないわけです。どれほど苦しかったかと言ったって、その苦しみは神様に栄光を返すための苦しみなんですから。栄冠を得るために目標に向かって走っているものの一つの中に入るわけでしょ。そうしてきますと、2年間カイザリアで牢屋に入っていたということも、それから1年間近くかけて船でローマに行った、それで途中で苦しみにあったということも、それからローマで牢屋に入れられて自由を失った生活をしていたということも、全部神の栄冠を得るために神の計画の通りに忠実な選びの器として生活をしていたということになるはずなんです。とするとどういう理由で後ろのものを忘れるようにしなければいけなかったのか、これをどう説明したらいいのか。しかもですよ、後ろのものを忘れ、その上で下向きに前のものに向かって進むということをフィリピのクリスチャンに何で知らせなきゃいけなかった。まだこれだけじゃないんです。もう一つ大切なことがあります。これを考えに入れた上でもって、ポーロが直面している状態というもの、牢屋に入れられている環境、境遇というものは神様が持ってきたものなのか、サタンが作り出したものなのか、それともポーロ自身が作り出した結果なのかということを判断しなければいけなくなります。もう一つ考えなきゃいけないのは何か、フィリピの一章の12節です。フィリピの一章の12節ではこう書いてあります。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。こういう言葉気をつけてください。かえって福音を前進させることになった。かえってという言葉は何かといったら、ポーロの身に起こったこと自体は福音を止めてしまう結果を引き起こすと思われていたのに、 その懸念とは逆にという意味でしょ。懸念していた結果と裏腹に福音を前進することになると言っている言葉に気をつけてくださいよ。もしも神様が福音を前進させるためにポーロをローマにわざわざやって牢屋に入れているんだったら、私が牢屋に入って帰って福音が前進したと言えるか。計画の通りになっているわけですよ。帰ってというのは周りの人が全部見て、自分自身からも考えてみて、福音はこれで止まるだろうと思ったけれども、逆にその結果と裏腹に福音が前進していったと言ってるわけでしょ。こういうものを考えた後でもってポーロが置かれている状態というもの、一章の十二節でもってこの身に起こったこと、牢屋に入れられている状態というものは、神様があるいは主イエス・キリストが人々に福音を広める手段として5年間もポーロを苦しい状態にしておいたのか、そしてしかも一般市民に対しての伝道をするのではなくて、ポーロと一緒に鎖につながれている看守たちにだけ福音を伝えるということを指したのか、それともサタンがこういう状態を作り出したのか、それともポーロ自身が招いた状態なのかということを聖書で調べていかないといけないということになるわけです。それをしないでこのピリピ書からいきなり勝手に結論出しちゃって、こういうわけだからポーロがこういう苦しみにあったと言ってはいけないということになるわけです。さあそうしてくるとですよ、すべてのきっかけはポーロが牢屋に入れられたことから始まります。どういう理由で牢屋に入れられているのか、その出来事をですね、使徒の働き、使徒行伝から調べていかないといけなくなります。それをしないで結論を出すから、ピリピ書をみんな間違って解釈してしまいます。使徒行伝の20章から調べていきましょう。どんどんどんどん進んでいきます。使徒行伝のまで20章から出発していきましょう。20章の13節から読んでいきたいと思います。最初の頃はですね、何か全然関係ないような土地の名前なんか出てくるけども、ちょっと辛抱して聞いていただきましょう。使徒行伝の20章の13節から読んでいきます。ここからその出来事が始まっている。さて、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出帆した。そしてアソスでポーロを船に乗せることにしていた。ポーロが自分は陸地を取るつもりでそう決めておいたからである。こうしてポーロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。そこから出帆して翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはその理由はポーロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのである。まずここだけ考えてください。できれば五旬節の日にはエルサレムにいたい、着きたいと言って旅路を急いでいた。で、18節からポーロがみんなに別れをしております。エペソに使い終わって教会の長老たちを呼んで別れをしている。こういう言葉をしている。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、眺めと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私、自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回して私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないこと、私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについては責任がありません。まずここから先に言ってみましょう。まずポーロは20章の 二節でもって
二十章の二十二節で原本では心を縛られると書いてある。脚注では聖霊に縛られてと書いてある。まあ聖霊に縛られてるって昔の話だからですね、導かれてというふうに書き直してみましょう。
そしてエルサレムに行くんだと言っております。でエルサレムでは苦しみが待っていると聖霊が教えている。さあこれに対してですよ、21章の4節を今度読んでいきましょう。21章の1節から読んでいきます。私たちは彼らと別れて出版しコスに直行し、翌日ロドスに着き、それからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出版した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、鶴に上陸した。ここで船荷を下ろすことになっていたからである。4節、私たちは弟子たちを見つけ出してそこに7日間滞在した。彼らは、弟子たちは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにポールに忠告した。
21章の4節では、弟子たちが御霊に示されて
ということ、これは聖霊に導かれてってことでしょ。エルサレムに行かないようにポーロに頼んだ。
21章の11節を見ていただきましょう。ちょっとその手前から読んでいきましょう。21章の7節から読んでいきます。
私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザレーに行き、あの七人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。その人には預言する四人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てポールの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊が告げていると言った。
さあその次です。12節と言いましょう。
私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってポールにエルサレムに登らないように頼んだ。するとポールは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまったと書いてある。
私たちというのはルカを含めてポール伝道隊の一行、それからその土地の弟子たちです。
さあポール自身は聖霊に導かれた、聖霊が教えてくれたと言ってエルサレムに行くんだと言ってる。弟子たちは聖霊に示されてエルサレムに行くなと言ってるという。アガボはエルサレムに行ったらこういうことが起こると聖霊が示していると言ってる。
どっちが本当に聖霊に導かれているのか、弟子たちが間違っているのか、あるいはポーロが絶対に行くと決めちゃったから頑固にそれを決めちゃってるのか。
でもこれは問題ないんですよ。これ問題があるんじゃないんです。まだこれ問題だと考えないでください。 さあそこでですね、今度は21章の17節から読んでいきましょう。ここに問題があります。エルサレムに行くことは全然問題ではないんです。エルサレムに行ったら苦しみが待っていると聖霊が教えた。だけどポールが行くという、生きて行って苦しみに会えばいいんですよ。それは構うことないわけなんです。だけど21章の17節からこう書いてあります。エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。これはイエス様の弟ヤコブのはずなんです。使徒ヤコブではないはずなんです。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたてポールにこう言った。兄弟たちよ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者が幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、習慣に従って歩むなと言ってモーゼに背くような教えをしているということなのです。ではどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。その人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かれていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであることは決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。26節。そこでパウロはその人たちを引き連れ、翌日共に身を清めて宮に入り、清みの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。さあこれをどう考えるか気をつけてくださいよ。清めの期間、宮に入っていた。何なの？ユダヤ教の習慣ですよ。ユダヤ教の律法ですよ。新約聖書に我々は清めなきゃいけないと書いてある。イエス様にだって全部清いものなんです。じゃあそのポーロが、清めの期間の間、宮に入っていたポーロが後ほどになって、ローマの牢屋ではどういうことを教えているか。一部だけ引用してみましょう。まずガラテヤ書の2章を開けていただきましょう。この使徒行伝の21章の時にはポールは清めのためにユダヤ教の習慣に従っておきました。モーゼの教え、律法というのはこれはユダヤ教です。ガラテヤ書の2章をまた開けていきましょう。ガラテヤ書の2章の15節を見ていきます。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。それは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。とは言いながらその時にどうしたか。清めの木が宮に入って、清めるという律法の下で動いてるでしょ。ガラテヤ書の3章では1節からどういうことを言っているか。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わしたんですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというんですか。イエス様によって証明を受けてイエス様の愛を感じているポーロ、あなたはどうしてユダヤ人のその習慣に何で戻んだということになるわけでしょ。ロマ書の10章に、ロマ書の10章の1節から読みます。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。 また彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。律法を終わらせたと言いながら、じゃあなんでその律法に戻ってんのか。フィリピの3章に戻ってるんです。フィリピではポールが何て言ってるか。7節。しかし私にとって益であったこのようなものを皆私はキリストのように損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っている、この知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれを地に飽くたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものをと認められ、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるから、持っていきましょう。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることをも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活を得たいのです。そしてこの13節では何と言ってるか。私は自分がすでに捕らえたなどと考えていません。ただこの一言に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんだと言ってる。後ろのものを忘れる。何を忘れているの？ポーロはユダヤ教の律法に従って、注意してくださいよ、ポーロ自身はユダヤ教から抜け出してイエス・キリストを主とし、イエス・キリストの名を異邦人にもイスラエルの人たちも伝える役目を任じられていながら、ユダヤ教の律法に従って清めの期間宮に入っているんです。ほいで自分の身を清めようとしたがゆえに、エルサレムのユダヤ人たちの間でも、ユダヤ教を信じている人たちの間でもって混乱が始まっています。その混乱が起こったがゆえに、今度はポーロはその連中、ユダヤ教を信じている人たちに向かって弁明しようとした。使徒行伝の21章の最後、39節を見ていただきます。本当はそれを全部読むといいんですけども、使徒行伝の21章の39節から読んでみましょう。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです。この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになったとき、彼はヘブル語で次のように話した。相手がヘブル人だからです。イスラエル人だからです。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとしている弁明を聞いてください。さあ、この連中はこのパウロの弁明聞いたか。聞くことないわけでしょ。どんなことしたか。22章の22節を見ていただきましょう。人々は彼の話をここまで聞いていたが、その時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまい、生かしておくべきではないと言った。どうしてか。ポール、群衆はポールの言う弁明に耳を貸しておりません。当然のことでしょ。なんでか、ポールが取った行動というものと、ユダヤ教の律法に従う行動を取っていながら、ポールの口から出る言葉は何つったか。私は主からキリスト教を、ユダヤ教の敵と見られているキリスト教を広めるためにユダヤ教の宮殿に入ったんですと言って、これで腹を立てないユダヤ人がいるかと。そして群衆が暴動を起こしたんです。それだがゆえに滞在で2年間牢屋に放り込まれた。そしたらローマで上訴するというから、船で1年間かけて、南西したら何かしながら1年間かけてローマに行った。でローマで2年間牢屋に放り込まれています。だからピリピの3章の13節ではポールはこう書いているんですよ。兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一言に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、 ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんです。自分で引き起こした大きな間違い、後ろのものを忘れて、少なくとも前に向かって福音を述べ伝えよう、述べ伝えようと努力をしているという言葉になってくるんです。注意してくださいよ。エルサレムに行く、そしてユダヤ人たちから迫害を受けるという聖霊が示したことは正しかったかもしれません。他の連中がエルサレムに行くなと言ったのも、聖霊がこんなふうな苦しみをポールが受けるというのを知らされたから行くなと言ったのかもしれない。正しかったかもしれない。どちらも正しかったかもしれない。両方とも聖霊に導かれたかもしれない。だけれども聖霊はエルサレムに行ってユダヤ教の律法に戻れとは教えていないんです。清めの期間、宮に入って自分の身を清めると聖霊は教えてはおりません。これはポールの肉から出たものです。というよりももっと大きな間違いしてる。どういう間違いか、今一度言ってみましょうか。使徒行伝の22章の10、失礼しました、使徒行伝21章の、ごめんください、21章の17節から始まるところでどういうことが書かれているのか、今一度見ていただきましょう。エルサレムに着くと兄弟たちは、これ人たちと呼んでいないからですね、人ではないので気をつけてください、喜んで私たちを迎えた。次の日にポールは私たちを連れてヤコブを訪問した。そしたらそこに長老たちが集まっていた。彼らに挨拶をしてから、だからおそらくこの全部だろうと思うんです。兄弟たち、ヤコブ、それから長老たちだろうと思うんです。ヤコブはイスラエルのために福音を述べ伝える者として最後に選ばれた男なんです。イエス様の弟です。彼らに挨拶してからポールは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らは兄弟たち、ヤコブ、長老たちはそれを聞いて神を褒めたたえ、ポールにこう言った。ユダヤ人たちの中には子供に割礼を施すな、習慣に従って歩むなと言ってモーゼの教えに背くようにあなたが教えているという噂がある。だからあなた方は身を清め、頭を剃る費用を出せ。そしてポーロ、あなたも身を清めるために宮に入って清めの期間が終わるまでそこの宮の中にいなさいと。さあここで気をつけていただきましょう。ポーロは今までに、それまでの間に聖霊に導かれる生活を送っています。何度も何度も聖霊に導かれている。ポーロはイエス様からの選びの器です。そして異邦人たちに奥義を伝える道具と選ばれた人でした。このポーロがどういう理由で兄弟たち、他のクリスチャンたち、ポーロが指導しているはずのクリスチャンたち、まあヤコブ、それから長老たち、神様から選ばれたんではない、 民衆からクリスチャンたちの間から選ばれた連中の言ったことを何で従うのか。自分がこれを言葉で聖霊に導かれた生活をしているんだったら、で選びの器で奥義まで伝えるほどの道具だったら、なんでこの時点で、いやちょっと待てよ、本当にこれが正しいのかどうか私は聖霊に導かれた、ちょっと聞いてみるから、なんでしないのか、なんでこの者たちの言うことを勝手にそのまま受け入れちゃってそういう行動を取ってるのか。はっきり言いますよ、バカでしょ。これほどまでに選びの器として動いてた人間がなんでエルサレムに来たら急にこんな風にしてバッと自分よりも知識のないものの動きを、真理を十分に理解をしていないエルサレムの兄弟たち長老たちの言うことに従っているのか。自分がすでに知っている真理の知識に従って行動を取っていない理由は何なのか。これがですね、大きな問題なんです。フィリピの1章の12節に戻りましょう。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。さあそうすると、先ほどですね、使徒行伝のこれ23章と思いましたけども、23章の11節での言葉が出てきた。そのよう、まだカエザルに送られる前、ただ捕まえられたというそのよう、主がポールのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言った理由は何なのか。神様がわざわざポールをローマの牢屋に放り込もうとしたために計画をしたものだったのかどうか、それともそうでないのか。ここまで見たらこれ分かるでしょ、これ神様じゃないんですよ、これポールですよ。自分がみんな肉のために肉の思いで動いてるからこんな間違いを起こしてるんですよ。じゃあここでもって言ってるこの使徒行伝の23章の10節はどういう意味に解釈したらいいのか。答えは簡単です。ロマ書の8章を開けていきましょう。ロマ書の8章の28節でポールはこういうふうに言っております。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。ポーロは神の計画に従って召された人です。選びの器でした。で、神様を愛しております。イエス様を愛している。こういう間違いした。だけれども、この間違いを今度は神様のがすべて益に変えるように動いてくれた。カイザレで牢屋に放り込まれるようになっちゃった。こんなバカなことをしたから。だけれども神様はそれだから今度はそれを駅に変えるように動くためにローマでも証ししろと言ってるんですよ。神様がわざわざポーロをローマにやろうとしてこういう苦しみに通らせたんじゃないんですよ。神様、あなたをわざわざ病気にしといて 病院で隣に座ってる人に証しをさせようとしてという言い訳はこれは通じません。病気にならないで隣の人になんで証しに行けないのか。病気になってもそこをうまいように捕まえて神様駅に変えようとしてわざわざ証しをさせてるんですよ。勘違いしないでください。神様の計画に従って召された人々というものはその途上でもって計画されたとおり動いている途上で失敗するようなことがあったって、で私のように合計5年間町から町へ伝道に出かけることができないような状態になったからといったって神様が全てのことを働かせて益となるように動いてくださる、力を出してくださるということを私たちはことに私は知っている。だからといってこのフィリピの一章の12節に戻ると、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思うという言葉にくっついてくるんです。神様は全てを益に変えるように動いてくる。じゃあこれでですね、フィリピの1章の12節から14節まで今一度読み直しをしてみましょう。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人に明らかになり、また兄弟たちの大多数は 私が投獄されたことによって主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。じゃあ調べていきましょう。ピリピの町のクリスチャンたちはポールが牢屋に入れられてローマの監視に縛りつけられているということを聞いたときにポールに同情しております。以前にもちょっと説明したけど、この3章に行くとですね、エパフロデートという男を送ってどんな状態なのか、そのポールの状態を調べさせようとまでして送るほど同情している。で、福音がこれで広まらなくなるのではないかとピリピのクリスチャンたち心配いたしました。ところがポールはピリピのクリスチャンたちに向かって、私のことで心配したり同情したりしないでくれという手紙をここで書いているわけなんです。どういうふうに書いているのか。ポールはかわいそうにローマの監守に鎖で縛りつけられているからと思うから、あなた方は心配したり同情したり、また福音が広まらないと考えているんだというんです。ポールはそう思っていない。ポールがローマ兵に縛りつけられているんじゃない、このローマ兵が私に縛りつけられている。だからこのローマ兵が私に縛りつけられている間、私は御言葉を説いたら1日8時間、この男は嫌でもでも悔やらせてもしなきゃならないほど私には捕まえられたお客ですから、逃げられないんだから鎖に縛っているから、だから私は絶対にこれ福音を述べ伝えることができると思えば、その監守が好むと好まざるとにかかわらず私から福音を聞かされることになってしまう。そうしたら自然に福音は広まっていく。なぜかというと監守が悔い改めをします。うちに戻っては家族たちに福音を述べ伝える、別な監守にまた話をして、それが生まれ変わりをする、それがまた自分の家族に行って生まれ変わりをさせるというふうにして、福音が一人の監守から別の監守へ、家族へとどんどんどんどん広まっていく。だから私がその監守に縛りつけられると思っちゃいけない。監守が私に縛りつけられると思ったらどうだということをポーラは言いたいんです。横道になるけどこういうこと言いましょう。クリスチャンの多くが、仕事に行ってる人が、私の職場にはクリスチャンがいないんです、私は仕事に縛りつけているけれどもクリスチャンでない人たちと一日中顔合わせていなければいけないんですとこぼす。これぐらい福音を述べ伝えるいいチャンスないんでしょ。あなたの口から出る言葉とあなたの取る態度でもってキリストの愛を知らせてあげるので、これぐらい良いチャンスはないんですよ。向こうの人は1日8時間その机の上に縛りつけられてる、出ちゃったらクビになるから嫌でもでもそこにいなきゃいけない。目の前にいるあなたが、あなたの口から出る愛の言葉と、あなたの取る行動でも福音を知らせたらどうなるか。嫌でもでもそってクリスチャンにならざるを得ないはずでしょ。そんないいチャンスがあるのに、なんでクリスチャンの多くは、私が働いているところは周りが全部異邦人なんです、もしクリスチャンだったらいいんですけれどもって言ったんです。これぐらいいいチャンスをみんな逃がしちゃってる。イエス様がですね、これはマタイの5章なんですけれども、こういうこと言った。まあ、単説にしてみましょう。あなた方は地の塩ですということをですね、マタイの5章で言ってます。塩というのはこれはクリスチャンのことです。地のという言葉、これ異邦人です。神様を知っていない人です。異邦人の中でもってあなたの味でもって味付けでもって御言葉が広まるようになっている人たちですというのに、多くのクリスチャンは私は塩の塩になりたいですと言ってる。クリスチャンの中でのクリスチャンになりたいと。塩の塩は必要ないんです。塩が塩気をなくしたら何の役にも立ちません。異邦人の中で塩として存在しているから初めて塩の価値を持つんです。味付けをしなきゃいけないんです。そのための塩なんです。あなたは地の塩です。なのに多くのクリスチャンが、私はクリスチャンの中で仕事をしていないからつらいんです。逆のこと見てください。ポールが、私はこの監視に鎖を縛りつけられているから福音を述べ伝えられないんですって言ってるのか。 この監視が私に縛りつけられているから福音を述べ伝えたら嫌でも聞かざるを得ないとポールは言ってる。どっちを見てる？これでもってあなたのクリスチャンとしての生活態度が変わるんです。相手は仕事の場所から離れることができません。離れたらクビになる。あなたから離れることができない。これぐらい福音を述べ伝えるいいチャンスはない。だけど福音を信じなさいじゃない。あなたの口から出る愛の言葉と行動とでもって向こうに知らせてあげるんですよ。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。ポールは牢屋に入れられて監視につながれているけれども、最終的には福音を広めることができた。この的に見たらば、福音伝道者第一人者としてのポールが牢屋に入れられているがために、福音が広がらなくなったと思われがちなんだけれども、真実はそうではない。福音を前進させることになった。もちろんですね、牢屋に入っているのことがなかったら、自由の身で福音を広めることができたらもっといいのは確かなんですよ。勘違いしないでください。だけれども、牢屋に入っているときに一番いいことができるのは何かといったら、捕まえられている監視に福音を述べ伝えることでしょ。偉大な方が全てを駅に変えてくれます。だからポールはこう言ってるんです。私ポールは今牢屋にいるということを悲しんではいない。あの時こうやってればよかった、清めの期間宮に入ってなければよかったなどといったようなことを今さら悔やんではいない。なんでか、ポールのいるところにはどこでも聖霊様が一緒にいてくれます。ポールの中にいるんですか。で、聖霊様のいるところには自由があります。これはコリント第2の時の3章17節で、御霊のあるところに自由があると。ということになると、ポールは外面的には鎖でつながれている、自由がないように見えるかもしれないけど、ポールの持っている聖霊様を通して、ポールぐらい自由な男はいないんです。だからそばのやつに福音を述べ伝えられる。だから福音を広めようと動いているんです。13節見ましょう。私がキリストの世に投獄されているということは、親衛隊の全員と、その他の全ての人にも明らかになりました。客地を見ていただくと、総督官邸の、全員、総督官邸で兵隊をしている人たち、護衛している人たちという意味です。こういうふうにして福音を述べ伝えることで、ローマにいる親衛隊、その総督官邸の護衛兵たちと、その他のすべての人たちっていうんだから、ローマにいる人たち全部に福音を示すことができるようになったとポールが言ってる。14節。また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。実はですね、このローマにもたくさんの伝道者がいる。他の町にもたくさんおります。この連中はキリスト教を広めることが本職なわけなんですけれども、ポーロがキリスト教を広めようとして捕まった、牢屋に入れられたということから、もしも私がキリスト教の伝道を始めたら、私も捕まえられて牢屋に入れられるんじゃないか、ひょっとしたら殺されるんじゃないかという恐れを持ち始めた。ところがですね、ポーロの動きを見たらどうなるか。刑務所でつながっているのに、その親衛隊の連中を一人一人と次から次と伝道活動をしちゃって、クリスチャンに生まれ変わりをさせちゃって、死にあって確信を得られて、恐れることなく伝道している。だったら私たちが自由の身でもっと伝道できるんじゃないかという確信を得られるわけでしょ。牢屋に捕まえられて、ひょっとしたら首離られるかもしれなかったはずの男があれだけ伝道してるんだったら、私たちこの自由の身だったらもっと伝道できるわけじゃないか。イエス様が守ってくれるという確信を持つことができたから、ますます大胆に神の言葉を語るようになったということになるわけなんです。15節から人々の中には、妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、遠発心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなんです。 キリストを述べ伝えている人たちには2つのグループがあります。1つはポールのことをよく思っていない人たちです。踏破心を持って福音を述べ伝える、伝えている。ポールに対する悪口を言っている。そして福音を述べ伝えようとしている。自分自身の地位を高いものにしようとしている。あの教会のあの牧師のあんな無様な格好を見てみろ、それから見たら私は皆さんにこういうふうにしているのかということでもってキリストを広めようとしているのだ。ポールが牢屋に入りました。見てみろあのポールを、伝道者の第一人者なんて言ってたけれども、あいつ捕まって牢屋に入ってるのに今伝道できてないじゃないか。私を見てみろ、私はまだ自由の身でこうやって伝道してるじゃないか、どっちがやれなんていうふうに言ったかもしれないという意味のグループと、もう一つは善意で福音を述べ伝え、ポーロのことを理解しているものがいる。言い方を変えたら、愛を持って福音を述べ伝えているのがいるということになります。さあ、その連中に対して、この2つのグループに対してポーロはどういう動きをとっているか。悪口を言われてもそれに耳を貸しておりません。よく言われても威張らない、うぬぼれていない。ただ与えられている使命を達成する努力をしているのがポーロです。ここでこの18節がやっとここで生きてくる。こう書いてあります。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。よく聞いていると誤解してしまう言葉です。気をつけてくださいよ。見せかけであろうとも、実際には福音を広めるには愛がなければいけないことなんです。あの人に救われてほしい、神の家族に戻ってきてほしい、豊かな裕福な自由な生活を送ってほしい、サタンに束縛された生活を続けてほしくないという愛で伝道するべきものなんです。だけれども見せかけであろうとも、妬みや争い、自分のプライドを満足させようという動機で福音を広めているものであっても、ポールのことについて悪口を言いながら福音を広めようとしているものであっても、あるいは真実、心からの愛で福音を広めているものであろうと、どういう方法であろうと、キリストが述べ伝えられ、人々が救いに導かれるなら私は喜んでいるとポールは書いています。こういうことを想像していただいたら分かると思う。ポールがローマの牢屋に入っている、まあ、人々が自由に出入りすることができるということは使徒行伝の終わりに書いてあるからですね。何人かの人が訪ねてきています。でポールのところにこういうことを言った。あそこの教会ね、ポール、あんたポールのことを悪口言ってるよ。ポールのあんたの悪口を言いながらイエス・キリストのことを説明していると言ってきている人がいる。その時ポールはどうするか。あの教会では人救われているのかい。神の家族のものとして誰か生まれ変わりしているか。救われているんだったら悪口くらい言われたって構わないじゃないか。人が救われることを主に感謝いたしますというのがポールの態度です。誰一人として滅びることがないようにイエス様が十字架にかかった、それだけ達成すればいいんです。悪口は言われるか何しようか、その人が救われるんだとそれでいいじゃないか。どんな時にも、どういう状態になろうとも、いつも心の底から湧いてくる喜びというものを持つためにはどういうことをしたらいいのか。目の前に見える状態に目をくれちゃいけないんです。牢屋の中に入れられて自分の自由が奪われているということに目を留めちゃいけないんです。他の教会でどんなひどいことを言っているのかということを気に留めちゃいけないんです。何に留めなきゃいけないのか。イエス様とイエス様の言葉、約束とにだけ目を留めていなきゃいけないんです。 そうしたら喜びがないから、その喜びに伴って周りの状態が全部変わってしまう。だからコリント第2の4章を開けていただきましょう。こう書いてあります。コリント第2の4章の17節と18節と見ていただきましょう。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにだけではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。さあ、ポールがですね、言った軽い観難というのはどんなのか。同じコリント第2の手紙の11章ではこう書いてあります。私の労苦は彼らよりも多く、23節の途中です。牢に入れられることも多く、また鞭を打たれたことも数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒地に凍え、裸でいたこともある。だけれども、それは私にとっては非常に軽い困難である。私のうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからだと。目の前に見えるこんな困難に目を留めるんではない。それはすぐに過ぎ去ってしまう。だから目に見えないものにこそ目を留めなきゃいけないんだと教えになる。ここでもってですね、ピリピの手紙というのはどういう意味を持ったものなのか分かっていただけると。ポールは周りから来る状態というものを自分から逃げようとしているんじゃない。どんな境遇にあろうとも内部から湧いてくる喜びでもってその境遇を変えてしまう。偉大な方が変えてくれるのを信じて前進している。で、実際に変わっていきます。これがピリピの手紙の教えなんです。だからあなた方もということになるわけです。